トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時には楽しく、時には真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今日のラインナップなんですけども、前回の続きと同じように言霊をちょっと前半で紹介していきたいと思います。そして後半なんですけども、いつも通り2月の後半の、金運にいい日と1枚引きの方をまたしたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
今日なんですけども、前回の続きの言霊を紹介していきたいなと思っています。こちらなんですけど、今回はですね、でもだってどうせっていう言葉を多分使われると思うんですが、こちらっていうのは運気が良くない言葉にもなるので、こちらをあまり使わないようにしてくださいね。このでもだってどうせっていうのは本当にやっぱりネガティブな言葉なので、こちらもちょっとこの意味もちょっと教えていきたいなと思います。こちらなんですけど、でもだってどうせ、3つの言葉に共通するのは、前に来る言葉のエネルギーの変化をさせたり打ち消す動きが強いこと。あなたが友人と会話しているときに、あなた寒い、友人でも気持ちいい、あなたは楽しいね、友達だってあなたと一緒だから、あなたすごい量の食材だね、友人どうせすぐ食べちゃうんだけどね、こういった使い方であれば変化や打ち消しても爽やかな変換ですが、あなたあの作品大好きなんだ、友人でもあまり面白くないよね、あなたバーベキュー大会の出欠への返事どうしてくれなかったの、友人だって興味がなかったんだもん、あなた英語の勉強始めたの、友人どうせすぐ飽きちゃうでしょ、こんな風に変化や打ち消しをされたらがっかりしませんか、でもだってどうせの多くは否定的に用いられ、苦手なことややりたくないことから自分を守る時の予防線としても活用していきます。また相手から厳しいことを言われた時の言い訳にも使われます。何かが起こる前に否定をしておくことで予防しておく。そのことによって気づかないうちに自分や相手の可能性を奪ってしまう。そんな才能泥棒の動きをすることもあるのです。これらの言葉を使うことで自分や相手の可能性を閉ざしてしまっていると考えられます。そうするとゾッとしませんか？でもだってどうせとできない理由を解説するのではなく、今はできていないと認める。そうしたら、だったらどうすればできるかの 3D を考えてみましょう。でもだってどうせな、毎日よりも何倍よりも面白い人生が送れるようになりますよ。あとこれはちょっとそうですね、多分誰もが一度は思ったことがあると思うんですけど、大切な命を弱らせているっていう言葉があって、死にたいの言霊、これって多分誰もが人生長く生きていれば一度や二度死にたいって思ったこともあると思うんですけど、この言霊のちょっと意味もちょっと伝 伝えますね。この本の中で言葉は集合意識であるという話を何度もお伝えしてきました。ポジティブな言葉もネガティブな言葉もそれぞれの波動と意識の層を持っています。死にたいと発することは死にたいと思っている人たちと意識を合わせる動きがあります。だから迂闊に使うことは避けた方がいい言霊です。私には毎日のように死にたいと思っていた時期があります。1歳の時に火傷をして、その治療のために高校生まで何度も入退院を繰り返していた頃の頃です。かなり広い範囲の火傷だったため、入院のために全身麻酔の手術を受け、100針以上縫うことを繰り返してきました。痛くてたまらない上に、事故でこうなったのに学校では火傷跡が気持ち悪いと陰口を言われたり、いじめられたりするようになりました。そんな自分の体が嫌で嫌で死にたいと毎日のように思っていました。ですが、通院を重ねていった病院で、自分より幼いのに内臓を患い、いつ退院ができるのかわからない子どもたちや、食事や排泄のすべてをチューブで行っていて、ご家族にとってもとても心配されている女性など、自分よりもずっと大変な環境にある方たちとたくさん出会いました。死にたいと思いながら死を選ぶのは、事故で死にかけ、せっかく助かった命に対しても生きたいと強く願っている方たちに対して失礼だと思っていました。頭ではそう考えながらも、心が悲しくて寂しくて何もやる気が出ない時に唱えていた言葉があります。それは、息をしているだけで偉い。今でも落ち込むとその言葉を唱えています。気分が落ちてくるとこんなことを考えがちです。人生ってめんどくさい。生きてる意味や価値ってあるのかな。自分がこの世界からいなくなっても誰も困らないんじゃないの。一瞬で苦しみが終わるなら一生苦しまなくてもいいのでは。あの世に行った方が楽な人生が待っているかも。こんな風に汚れ、エネルギー切れが起きた時は、生きる気力が失われている時、自分を思いっきり甘やかしてそのままギュッてしてあげてくださいね。自分に甘々になって今を受け入れて認めてあげてください。ダメでもいい、落ち込んでもいい、何もできなくてもいい。生きているだけですごい、息をしているだけで偉い。ただいることに意味があることを感じてください。真面目な人ほど自分に厳しく、自分で自分を追い込んだり、自分で決めた決まりごとに縛られたり、がんじがらめになっています。こうしなくちゃいけない、こうすべきだと思っていることは、今までの自分守ってくれてはいたけれど、実はもう守らなくていいと決めたことなのかもしれません。生きていることを楽しむ中には、自分に甘くすることも含まれています。自分に甘くできるのは心のゆとりでもあるのです。もし死にたいと感じた時には、どうか息をしているだけで偉いと自分で自分を甘やかしてください。また言霊では、息、命の木と書きます。息をすることは生きること。命のエネルギーを体に潤滑させることになります。ゆっくりと落ち着いて、ふーっと息を吐き、深い深呼吸を繰り返しましょう。そして、あなたの気分が良くなるところや、良い気がたくさんあるところ、水の浄化などを取り入れて、すっきり、巣に戻ってくださいね。あなたは巣の状態でパーフェクト。生きてるだけで価値がある存在なのです。世界に一人しかいないあなたを、あなた自身が一番大切にしてあげてください。それがあなたの世界を変える第一歩です。何かいいことないかなと思うあなたへ。あなたにとってのいいことはどんな出来事ですか？恋人ができる。仕事で認められる。美味しいものを食べる。お金がたくさん入ってくる。ゴージャスな海外旅行に行く。人によっていいことと感じることは違います。以前働いていた会社に、何かいいことないかなが口癖の男性がいました。彼が考えているいいことは、楽してうまくいくことや一発逆転の発想だったのです。いいことがあったという声は、1年以上同じ部署にいても一度も聞くことができませんでした。心の中で思っていたのかもしれませんけどね。何かいいことないかなというつぶやきが聞こえてくるたびに、派遣社員として働いていた私は、 一流企業と言われてる会社で正社員として働いていることがすごくありがたいことなのにな、と感じていました。余計なお世話なので彼には伝えませんでしたが、今ある幸せに気づくことが大事ですよ、と心の中でこっそり思っていました。人はすでに与えられている幸せに気づきにくく、常に新しい幸せを求めてしまうものです。そして新しい幸せを求めれば求めるほど、今が幸せではないと勘違いしてしまい、幸せではない現状を作り出してしまうのです。つまり、何かいいことないかな、今の現状以外いいことを求めている。まあ、確かにこの言葉ってそうですよね。この言霊って本当にすごいなと思うんですけど、あと例えば今いいことがない。逆に考えれば、自分にいいことが毎日たくさん起こっていると、前提条件を変えることで、すぐにでもいいことが起こっている自分になれるのです。また、言霊ではあなたにすでに与えられている名前への意識を変えることで、名前を変えなくても幸せになる方法をお伝えしています。名前の意味を知ることで、短所や長所だと気づきました。平凡と思い込んでいたけれど、自分がこうなりたいと思っていた才能があることが分かりました。などのご感想をいただいています。名前は一生ついていくあなたの分身です。生まれた時に名前がプレゼントされているだけで、あなたは素晴らしい価値があり、最高にいいことを授かっているのです。そして、毎日の生活の中にもいいことはたくさん溢れています。そこに気づき、認めていくことがあなたにいいことを増やす方法なのです。あと知っていれば運気が上がる言霊の方をちょっと伝えていきたいなと思います。言霊と魔法の呪文。日本人にとって言霊は日常生活の一部です。いってらっしゃいなどの挨拶、ありがとうという感謝の言葉、そして怪我をした時にさすりながら唱える痛いの痛いの飛んでけの言霊の一種です。本来は薬効として効く成分のない薬を投与したにもかかわらず、病気がいい方向に向かったり治療することに意味するプラシーボ効果という言葉があります。プラシーボ効果っていうのは偽物の薬を塗らないとかそういうことですね。この薬は効くという強力な思い込み考え方が精神や体にまで影響を与えるのが分かりやすい例ですね。世界各地にも似たような言葉、その通りの言葉を持つっていう考え方があります。第一章でお伝えしたように、新約聖書には、はじめに言葉ありき、言葉は神と共にあり、言葉は神であった。ヨハネによるものですね。という記述があったりとか、手品で使われるアブラカタブラという言葉は、ヘイプラ語のルーツである。アラム語の言葉で口にしたことが現実になるという意味です。呪文としての動きも強く、魔法の言葉を多くの物語で使われています。イスラム世界における説話集かな。繊維を一夜物語、アラビアンナイトの一節にされるアリババと40人の海賊には、開けゴマという不思議な呪文が出てきます。また、世界的ベストセラーハリーポッターには精神面の部分をベースに性のエネルギーの集合体集合霊パトローナスを生み出す呪文、守護神の呪文エクスペクトペトロナーム守護霊よ来たれが出てきます。幸せな思い出を使って良い思い出の波動に合わせることで性の力を動かせるのです。言霊はこのように世界中で用いられていますが、日本の言霊は日常的に使われることが多く、海外で言霊の使い方は非日常的や特別な意味を持つことが多いのです。あと、ネガティブな言葉を言葉にするときは、言霊の持つパワーを考えると、言葉を大切にすればするほど運気が高まるというのはその通りです。では、波動の良い言葉だけを使うのが良いのかといえば、理屈では分かっていても難しい時ってありますよね。どんなに良いとされる言葉であっても、言いにくい言葉だったりあります。悪い言葉を一切言ってはいけないと決めてしまうことが余計にストレスになったりもしますね。無理にポジティブな言葉を口にするのが逆効果な時もあるのです。私自身、会社勤めを始めた頃は、心も体も疲れ切って疲れたと毎日のように発していました。 そんな時に効果的なのが、信頼のおける人に話を聞いてもらうことです。言霊では同じ音を持つ言葉は似たような性質を持つと考えています。話す。言葉の話す方、離れる方の話す、解き放つ方につながります。ストレス解消の効果は抜群なのです。話すことは、離れる、客観的に見ること、そして手放すことがつながります。話をしたことで客観的に考えられるようになり、自分からネガティブな気が離れていく効果があるのです。ただし、ネガティブな話を聞いてもらう際に、心得ておくと良いマナーがあります。小説家の森さんのエッセイの中に、友達は口のゴミ箱じゃないという表現がありました。相手の心を自分のぐちゃぐちゃのゴミ箱にしたり、反対に自分の心がぐちゃぐちゃのゴミ箱にされたりしまわないように、一方的な話をしたり、同意を求めるのではなく、相手の話にも耳を傾けるなど、マナーを持って気持ちを整理していきましょう。っていうことなんですけども、あと、言霊は私たちの感情に影響を与え、行動を与える力を持っているのです。ネガティブを手放すために話すのは構いませんが、口にしたことが現実化するということも忘れてはなりません。また、話し相手がいないときや、誰にも話せないようなときは、大きな声で叫ぶのが効果的です。王様の耳やロバの耳の、理髪師が大きな声で王様の耳はロバの耳、王様の耳はロバの耳と何度も叫んだように大きな声を出してみましょう。何でも良いのでとにかく大きな声で叫ぶのです。場所はちょっと考えてくださいね。大声を出してるうちになんだか楽しくなってきますよ。ストレス状態の時は自律神経が乱れ、交感神経が動き続けリラックスができません。大きな声を出すとリラックスを知る副交感神経が動きます。また深呼吸が深くなり血行が良くなることからストレスホルモンが低下する効果があるのです。ドラマや漫画の中でバカ野郎と叫んでスッキリするあのイメージです。スポーツ観戦などで大きな声で応援するのも効果的です。もう一つおすすめなのは、疲れた、もうダメなどネガティブに感じられる言葉を口に出す際に明るく語尾を上げることにするのです。語尾の使い方一つで全体の印象が全く変わります。意識的にも明るく可愛く疲れたとか言ってみてください。疲れが離れていくような気持ちになれますよ。語尾を上げて話すと落ち着いた雰囲気になりエネルギーも落ち着きます。語尾を上げて話すと明るい雰囲気になりエネルギーも動きやすくなります。ネガティブな言葉が落ち着いてしまわないように語尾を上げるよう意識してみてくださいね。ネガティブな言葉を一切話してはいけないというわけではありません。上手に言葉と付き合って人生をより豊かなものにしていきましょう。本当に言霊って私もそうですけど、言った言葉が必ず返ってくる。例えば、人の悪口を言ったら自分にも悪口が返ってきたりとか、人にありがとうとか、感謝の気持ちを伝えると、自分に返ってくるっていうのはもちろん返ってくると思うので、皆さんもその言霊に気をつけてみてくださいね。っていうことなんですけど、私はこうちょっと、これまだ全部本の紹介は、多分時間があればやりたいなと思うんですけど、本当にこう言霊で言ってることだけで変わっていく。って思うので、この言霊をね、一つずつこう、不安ではなく安心だったりとか、できないじゃなくてできるとか、そういう無理強いではなくって置き換えることで、多分素敵にこう、変わってくる自分が出てくると思うので、それに対してこう、言霊をうまく使っていただけたらいいなと思います。以上、前半は言霊についてご紹介しました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなのでオリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ、トライトライニーチェ。
いつかの少年。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは2月後半の金運のいい日をご紹介したいと思います。2月の17日一粒万倍日と大安と満月、獅子座の満月になります。すごいですね。またエネルギーの強い獅子座の満月になってます。で、2月の18日が虎の日。でもまたいい日ですね。2月21日、巳の日。2月22日、一粒万倍日。本当に、ちょっと日数は少ないかもしれないんですけども、本当にエネルギーの強い日になると思うので、獅子座の満月の時には、ぜひ月光浴をしてみるのもいいかと思います。そして、いつもの一枚引きの本をしたいと思います。私の好きな慎吾さんが作っているドラゴンクリスタルチャネリングカード。こちらの方で2月の後半の1枚引きの方をしたいなと思っているんですけども、こちらはですね、今回は25番のインディゴライトっていうのが出てまして、このインディゴライトがですね、現状打破、インディゴライトの竜は現状打破をあなたにもたらします。多くの人が理想に向けた進化したいのに、なかなか変化できないことに悩んでいます。なぜ変われないのかといえば、それはあなたが過去に沿ってしまった深い自己像が邪魔をしているからです。私はあの時失敗した、私はあの時馬鹿にされた、私はあの時できていなかったというトラウマに基づく自己像があなたを現状にとどまらせています。インディコライトの竜はあなたを本気にさせることでしょう。過去の自分のイメージを捨てて新しい自分に生まれ変わりましょう。過去は過ぎ去っています。もう二度と戻ってきません。握りしめていても何の役にも立ちません。古い自己像は固く閉ざされていますが、インディゴライトの竜はあなたに現状を打破する力を授けているのでしょう。キーワード、セルフイメージ、執着の手放し、一点集中、情報の取得選択、自力。私は現状を打破する。っていう形で、ちょっと唱えてみるのもいいかと思います。以上、今月の金運のいい日と一枚引きをお知らせしました。あとですね、ちょっと私自身でちょっと紹介したいなと思うことがあるので、ちょっと紹介させていただきたいんですけども、個人的にその今、言霊っていうのにちょっと興味があって、ちょっといろんな本を読んでるんですけども、2月の前半と今回後半で紹介させていただいた本とかをちょっと紹介したいなと思うんですが、こちら、絶対幸運、言霊っていう、睡蓮さんっていう方がですね、書いていらっしゃる本で、言霊の仕組みを知ってもらって、言霊を使いこなすとか、これが一番エネルギーが上がる言霊とか、口にしない方がいい言霊だったりとか、知ったら幸せに近づく運が上がる言霊の話とか、あと名前の言霊っていうのもあって、自分の名前を理解することで、運気が上がったりとかもすると言われている本があるんですけど、これもね、ちょっと読んだりするだけでもちょっと変わったりするので、私の中でおすすめの一冊になっているので、よかったら見てみてくださいね。あと多分皆さんよく時間がない、お金がないとかって多分口にすることってあると思うんですけど、それをやっぱり言い換えることで ちょっとだけこう臨時収入が入ったりとか、例えばお給料が上がったりとかっていうこともあるので、時間がない、お金がない、どうせ私は何々だからとかっていう否定な言葉ではなくって、もうそれはもう今の状況に満足しているっていう言葉になってしまうので、そういう言葉だけじゃなくって違う言葉でこう置き換えてやってみるといいなと思っています。あともう一つ、そのおすすめしたい本なんですけど、お金を呼び込む竜の本っていうのがあって、これは私が一枚引きに使っているオラクルカードの慎吾さんが書いてる本なんですけど、この人の本もすごく読みやすくてですね、感謝の気持ちを込めたりとか、やっぱりそのお金に対しての考え方だったりとか、結局執着だったりっていうのも多分あると思うんですけど、そういうのの、その概念ではないんですが、こう、どうすればお金が呼び込まれるよっていうのを書いてある一冊になっているので、よかったらこちらの方も、ちょっと私は、ちょっとこの二冊はちょっとおすすめしたいなと思っているので、よかったら見てみてください。っていうことで、今月のおすすめをご紹介しました。そして今まで私ワンセブンの方でドライバーをしてるんですけども、こちらの方も紹介させていただきたいなと思います。私の ID なんですけども、トタノン TOTANON、 これで検索していただけると出てくるかと思うので、よかったら雑談配信や歌配信、ちょっといろいろ相談だったりとか、そういういろんなことをやっているので、よかったらご興味があったら遊びに来てくださいね。そして今インスタの方でフォロワーさんをちょっと募集しています。こちらの方もこちらはトタのアンダーバーオフィシャルで検索していただくと、インスタグラムの方も登録できるかと思うので、こちらの方のフォローもお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、M アンダーバー Z アンダーバー C H A N N E L です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしています。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。